世の中はもう夏休みというかお盆休みの終盤に入っているところですが、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。暑いのもちょっとね、過ごせやすくなってきまして、話もちょっと聞けやすくなったから話をさせていただければと思います。まずこのような機会が与えられたこと、心から感謝します。早速ですけれども、説教に移りたいと思います。今日のタイトルは見ずに信じる信仰です。水ではないです、見えない、見ずに信じる信仰です。見なくてもいい、見なくても分かっている、そういうようなことってきっと皆さんどこかであると思います。で、私にもあります。実は私、仕事に行くのにカバン2つ使います。どちらか使うんですけども、必ず財布はそこに置くようにしています。そうしたらですね、ある日お客さん会いに行きまして、早く終わったから、じゃあお昼食べてから帰ろうと思いました。そして何も考えずにそのまま入って食べて、さあいざ支払おうと思ったら、なんと見なくても信じていた財布がない。どうしよう、大丈夫だ、僕の私の iPhone にはスイカがついてる、すいません、スイカで払えますか。いや、お客さん、スイカで払えません。クレジットカードなら払います。クレジットカードないよ。どうなさいました。会社に財布忘れましたので、ちょっと取りに戻ります。あ、そうですか、じゃあお客さん何か置いてきてください。カバンを預けました。そして私の会社は自宅ですので、そのランチしてた場所から約1時間以上離れた場所になります。思わず言ってしまったことですね。どうしよう、じゃあスイカを崩したら現金入るかなと思ったら、 JR の窓口に行ったらダメですと言われ、どうしよう、ニッチもサッチもいかない、どうしようかなと思ったら、あ、そうだ、近くにラルフさんがいる。そしてすぐラルフさんに LINE して、すみません、財布忘れましたので1000円貸してください。そしてすごい恥ずかしい思いでラルフさんの働く場所に行って1000円借りて支払って帰りました。そして店員さんに1時間ぐらい待たせたので、お客さん今度は気をつけてくださいねって言われました。まあ言われなくてももう絶対今後気をつけますと、そんな思いになりました。まあこれは笑って済むような話ですけれども、皆さん、聖書の言葉が心に入らないほど大変でニッチもサッチもいかないような状況に置かれたことはありますか。今年私に、起きた、ある出来事を通じて信仰について、学んだことを皆さんと分かち合いたいと思います。では聖書を開きましょう。ヨハネの福音書4章の43節から54節を読みたいと思います。ヨハネの福音書4章43節から54節です。では読みます。2日後、イエスはそこを出発してガリラヤへ行かれた。イエスは自ら、預言者は自分の故郷では敬われないものだとはっきり言われたことがある。ガリラヤにお着きになると、ガリラヤの人たちはイエスを歓迎した。彼らも祭りに、行ったので、その時エルサレムでイエスがなさったことをすべて見ていたからである。イエスは再びガリラヤのカナに行かれた。そこは前にイエスが水をブドウ酒に変えられた場所である。さて、カファルナムに王の役人がいて、その息子が病気だった。この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞き、イエスのもとに行き、 カファルナムまで下ってきて息子を癒してくださるように頼んだ。息子が死にかかっていたからである。イエスは役人に、あなた方は印や不思議な技を見なければ決して信じないと言われた。役人は、主よ、子供が死なないうちにおいでくださいと言った。イエスは言われた、帰りなさい、あなたの息子は生きる。その人はイエスの言われた言葉を信じて帰っていった。ところが下っていく途中、しもべたちが迎えに来て、その子が生きていることを告げた。そこで息子の病気が良くなった時刻を尋ねると、しもべたちは、昨日の午後1時に熱が下がりましたと言った。それはイエスがあなたの息子は生きると言われたのと同じ時刻であることをこの父親は知った。そして彼もその家族もこぞって信じた。これはイエスがユダヤからガリラヤに来てなさった二つ目の印である。少し背景について説明をさせていただきます。43節にはそこを出たと書かれていますが、そのことはサマリア地方のことを指しています。サマリアにはサマリア人が住んでおりますが、ユダヤ人とはとても仲が悪かったです。にもかかわらず、ユダヤ人であるイエス様を受け入れ、一人のサマリア人の女性を通して多くのサマリア人はイエス様が神の子であることを信じるようになりました。そこを出てイエス様はホームであるガリラヤに戻りましたが、しかしホームでありながらも、完全にアウェーでした。なぜならガリラヤの人たちはイエス様が神の子であることを信じていませんでした。そのような群衆の中からカファルナムの役人が登場します。ここで書かれている王とはガリラヤの領主ヘロデ・アンティパスのことであり、この人はカファルナムの役所で働いていた役人です。彼はイエス様の噂を聞いて、死にかかっている息子が助かることを期待してイエス様のもとにやってきました。29節では、役人はとにかくイエス様にカファルナムまで来てもらうことで必死でしたが、なぜイエス様が物理的にカファルナムにいる必要があったのでしょうか。それは当時の人々は預言者が直接病人に触れなければ病気は癒されないと考えていたからです。それなら触ってほしいならね、息子連れていけばいいんじゃないと思いますが、息子をカナまで運べればよいかもしれませんが、おそらく役人の息子をイエス様のもとに運べないほど危篤な状況でした。この役人は目の前に自分の子供が死ぬかもしれないという状況でした。イエス様はそんな役人に、あなた方は印や不思議な技を見なければと言ってますが、役人からしてみればそんなことはどうでもいいんです。あなたが奇跡を起こせる方だから息子を治せるかもしれないと思ってここに駆けつけました。見て信じようが見なくて信じようが他人なんかどうでもいいんです。とにかく私を助けてください。今にでも息子が死ぬかもしれないと一刻を争う状況でとにかく必死でした。皆さんが現在どのような状況に置かれているかは私は分かりません。 このような深刻で危機的な状況に置かれている方もいらっしゃるかもしれません。もしかすると家族関係、夫婦関係、親子関係、職場の関係、仕事などでさまざまな、危機、さまざまな危機的な状況に、置かれる方もいらっしゃるでしょう。ここでイエス様と役人との会話に注目したいです。48節ではイエス様は最初にあなた方という言葉を使いましたが、50節ではあなたに変わりました。ここで書かれているあなた方とは誰を指していますか？それはイエス様の噂を聞いて半信半疑でイエス様を迎えた人々です。ここで分かるようにイエス様のフォーカスは大勢の人から一人の役人に絞られました。信仰についてイエス様が問いかけてくださっているのは、あなたの親ではなく子供でもなく夫、妻、友達、同僚、仕事の状況でもありません。イエス様は群衆ではなくあなたに語りかけているのです。今日あなたは何を信じていますか？どのように信じていますか？果たしてイエス様はこの状況をご存じなかったのでしょうか？言うまでなくイエス様は知っておられました。ではなぜイエス様はあえて彼にそのようにおっしゃったのでしょうか？それは半信半疑な心ではなく完全に信じる信仰を持ってほしかったからです。50節ではこの役人はイエス様の言葉をいただいてそれを信じました。ただ信じただけではなく完全に信じていました。なぜそれがわかるんでしょうか？52節をよく読みましょう。役人は息子が生きている事実を知ったのはいつでしょうか？それはしもべたちとの会話では昨日と書かれています。つまり役人はカファルナムに戻ったのはイエス様と会った次の日である、つまりガリラヤで一泊してから帰ったことがわかります。もうちょっと考えてみましょう。カファルナムはどこだろう？カナンはどこだろう？実はカファルナムはカナンからたった30キロしか離れていません。もし役人が本気で信じていなければ30キロなら馬車で2時間以内に帰って事実を確認することもできましたが、彼はあえてそうしませんでした。なぜなら彼は完全に信じて心は変えられ平安があったからです。皆さんへの質問です。あなたの信仰は見て信じる信仰ですか？それとも御言葉を聞いて見ずに信じる信仰でしょうか？私事ですが、今年の2月1日に会社からリストラの通告を受け、4月1日から無職になりました。実は約8年前に一度リストラを受けたことがあり、今回は2回目です。 通告を受けた初日は、以前のリストラで受けた時のいろんな感情や不安がよみがえり、とても落ち込み不安になりました。祈らずにはいられませんでしたが、祈りを通して心を切り替えることができました。前回のリストラを受けた時の状況を振り返ると、その時の夫婦関係も神様との関係も最悪な状況で、仕事でかなりストレスがありました。自分が神様の前で謙虚になり罪を悔い改めるためには、そのリストラが必要だったんです。6ヶ月間無職でしたので、この役人のように困った時の神頼みで必死でしたが、神様は憐れんでくださり、再就職ができ、その後夫婦関係も修復できました。まあ、前回に比べると今回の状況はそれほど悪くないと思っていました。毎日のように聖書を読み、神様に祈り、クリスチャンとして現状に左右されない信仰を持ち続け、いかなる状況でも神様の栄光を返し御心に従うことを決心して就職活動を始めました。まあ、いろんな会社にアプローチをしましたが、どのようにアプローチするべきか、何を話すか話さないか、日々神様に全てを祈り求めていました。4月1日から次の会社で働くことを期待して就職活動に励んでいましたが、先方の会社が中国の旧正月やイベントの影響もあり、3月中には決まりませんでした。信仰がなくならないように日々祈ってはいましたが、状況は思ったように進まず、5月1日の再就職も見えなくなりました。まあ、ある日街を歩いていました。街中で流れていた寂しげなオルゴールの音楽が聞こえて、急に寂しくなって、悲しくなって、涙が出そうになりました。自分は一体何をしているのか、なぜこんな状況に置かれなければならないのか、なぜ隣の人じゃなくて自分なのか、本当の心があらわにされました。ちょうどそんな時に神様に導かれ、帰り道の電車でヨハネの福音書の4章43節から54節を読みました。この役人のように私もイエスの言葉を信じ、中途半端な信仰ではなく見ずに信じることを再度決心して、神様の恵みによって不信仰を悔い改め、心が変えられました。不思議なぐらいに焦りが消え、心に平安がありました。その後アプローチ してきた複数の海外メーカーからオファーが来ました。細かいところは省略しますが、恵みによって5月の中旬から再就職し働き始めました。私はこの再就職を通じて自分の信仰の在り方を見せられ、それを立て直さなければならなかったのです。20数年間クリスチャンとして生活し、聖書に何が書かれているのか、自分は何をすべきのか、何が正しいのか、頭では分かっています。しかし心の中で本当にその通りに信じているのでしょうか、確信しているのでしょうか。今回のリストラを通して 信仰がなくならないように祈る時間を増やしました。何があっても信じること、どんな状況でも喜ぶこと、それを毎日決心しました。努力の限りを尽くしましたが、それで信じきる心にはなりませんでした。なぜならば、人の努力ではなく心を変えてくださるのは神様だからです。神様を求める、ごめんなさい、私は努力することが悪いことではなく不必要だと言っているわけではありません。神様を求める努力とその情熱は必要です。しかし最終的に心を完全に変えてくださるのは神様です。実は私の戦いはそこで終わったわけではありません。現在再就職してから約3ヶ月が経ちましたが、販売成績は思うほど伸びず、今年の収入を計算すると去年に比べ大幅に下がったことが分かりました。そんな収入で家族養っていけるのか、仕事を変えるべきじゃないか、御心は何だろう、また信仰が試されています。今なお新たな確信を求められています。この役人はイエス様の言葉で心が変えられました。私はこの聖句で心が変えられました。人によっては聖句だったり説教だったり、何か神様のメッセージで心が変えられます。皆さん、心が変えられた感覚を覚えていますか？もしかしたらそれはバプテスマを受けた時かもしれません。御言葉を通じて何か奇跡を見た時かもしれません。皆さん、最後に心が変えられたと感じたのはいつですか？神様に心を変えてくださるように求め続けましょう。今年の初めにネヘミヤ書の学びから私たちは信仰の城壁を立て直すことを学びました。私にとってこれはとても大切な重要な学びで、今でも学び続けています。金銭面の不安から影響を受け不信仰になりやすいのは私の弱さの一つです。神様の恵みによって信仰を立て直され続けています。しかし、これは立て直さなければならない壁の一部に過ぎません。神様の導きにより自分の信仰だけではなく、実は夫婦関係や子供との関係も立て直し中です。スケールが大きすぎて時に圧倒される思いにもなりますが、最終的に私はどこにたどり着くのでしょうかと思いました。53節の最後にこのように書かれています。そして彼もその家族もこぞって信じた。最後に何がありました？最後に奇跡がありました。完全にアウェーだったはずのガリラヤ地方に奇跡がありました。それは大勢の人たちではなく、ある家族だけがこの奇跡を見ることができました。奇跡は一人の役人の信仰の悔い改めから始まりました。この役人のように神様によって心変えられた人、悔い改めた人には インパクトがあります。神様の働きで奇跡が起きます。そして素晴らしいのは、この役人の変えられた信仰によって、彼だけではなくその家族もイエスを信じるようになりました。私を含め皆さんも、日常の現実や困難があまりにも大きく、目の前にある見えるものにとらわれ圧倒されるような思いになるかもしれません。なぜ状況が変わらないのか、なぜ夫婦関係、親子関係が良くならないのか、なぜ小グループに奇跡がないのか、イエス様が問いかけているのは、あなたの伴侶でもなく、子供でもなく、小グループメンバーでもリーダーでもなく、イエス様は問いかけてくださっているのはあなたです。今日あなたは何を信じていますか？見えなくても信じますか？どこまで信じますか？もう一度自分の心を吟味しましょう。神様は人知を超えた偉大な計画を持っておられます。そして私たち一人一人を特別に選び、私たちに奇跡を与え、御心を行おうとしています。もっとビジョンを持ちましょう。そして自分の人生に奇跡があることを期待しましょう。そのために心が完全に変えられるまで熱心に神様を求め続けましょう。説教は以上となります。ありがとうございます。これからは聖餐式の時間になります。聖餐式は私たちクリスチャンの主であるイエス・キリストの十字架を覚える時間です。それではイエスの体と血を象徴する、あ、ごめんなさい、イエスの体を象徴する、パンと血を象徴する、ブドウ液を取るために、お祈りしますよ。ではお願いします。天にいらっしゃる神様、皆が褒めたたえられ賛美されますように、今日またあなた様礼拝するこの時間を持てること、心から感謝します。御言葉を通して私たちがどういうものであろうと、あなた様は常に私たちを導き、どういう状況の中でもあなた様は私たちを新たにしてくださいます。今日私たちがあなた様と関係を持てるのも、今日許されているのも、すべてそれはイエス様が十字架にかかってくださったからです。私たちの働きでもなく、私たちの行いでもなく、ただあなたの恵みと許しによって今日このようにいられること、ただただ感謝します。神様、どうかこの時間を通して、私たちそれぞれ心を吟味し、まだあなたに立ち返る時間となりますよ。パンとブドウ液を取る、時に、この時間があなた様に導かれますよう心からお祈りします。あなたに感謝します。イエスの名で祈ります。アーメン。